結婚されてる方、まあ、りんよりさんとかね、結婚されてると思うんですけども、ボードゲーム夫婦にまつわる僕は説でございます。ボードゲーム夫婦、SNS でどっちかが常に愚痴ってる説。
マジで？
ほんま
愚痴っ
や。
てないけど。
はい、始まりました、ホラボド。今回は特別会、ボードゲーム〇〇説でございます。よいしょ。
イエーイ。
はい、ということで、あの大人気企画、1年に1度のですね、ボードゲーム〇〇説でございます。ということは、今回も出ていただきます、はい、ゲスト、この方からです。どうぞ。
イカラジのみなりです。
ジェルジェルカフェコマテンのあられです。
あ、あられちゃんやー。あられちゃんは〇〇説初登場ですね。
初登場。
お期待しております。そしてもうお一方、どうぞ。
はい、仮面ライダー1号、本郷たけしです。よろしくお願いします。
本郷たけしってこんなひょろっとしてたんや。
本日からね、アマゾンプライムで新仮面ライダー、皆さん見てください。
あ、そうなんですね、はい、早いもんですね、新仮面ライダー。
てか配信されると思ってんの。
そうですよ、これ言っときますけど、1年後ですからね、配信されるの。
あ、本郷たけしです、どうも。
あ、そうですか、通しますね。いや、違うから。グループ SNE の黒田翔吾こと
坪田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日も優勝を目指して頑張ります。
はい、優勝とかもないですしね。優勝とかポイント制でも取ってなかったですけど、まあいいです。はい、まあ、そんな初登場っぽい空気感を出す、つぶたくん。ということで、私もみを入れて、4人でお送りします、はい。この人気企画はですね、ボードゲームにちなんだ眉唾な説をそれぞれ提唱し、みんなであーだこうだ意見を言い合う企画となっております。
はい。
はい。
まあよく言うのはですね、水曜日のダウンタウン、まあそういったテレビ番組があるんですけれども、そちらでは、まあ説を提唱して、そして検証動画というのが流れるんですけど、さすがに、まあラジオとして検証するのは無理なので、まあそれを、まあ私も共感するわ、なんてね、まあそういった話で盛り上がれたらいいかなと思っています。大丈夫でしょうか、あられちゃん。
頑張ります。
おー。
私が言うのカットされる気がする。
あ、そうですね、この企画ガリガリでカットされていきますから、カットされたということは滑ってると思ってください。
やば、一つも乗らない可能性あります。
はい、では誰から行きましょうかね。これは私から行きましょうか。
お、じゃあまずは例題として、ま
あ、はい、例題として行きましょう。皆さんですね、ボードゲーム会よく行かれると思います。特にオープン会なんてね、はい、もう私たちがボードゲームにハマり出した、それこそ10年とかそういった前だと、みんなこぞってオープン会だなんて言ってましたよね。私も最近でも、まあ月1ぐらいで他の方が主催のボードゲーム会に行ったんですが、そこでですね、とても辛い目に遭いました。
お、
そちらを今回提唱させていただきたいなと思いますが、こちらでございます。子供の泣き声聞きながらだとどんなゲームも面白くない説。
かわ
ー、かわいそう、はい、
あ、今のりにょりさんのかわいそうはどちらに対してのかわいそうですか。
子供が、
あ、やっぱそうでしょう。いやー、そうなんですよ、これホットで誰も得してないんですけど、まあ私のその件はどういったものかというと、はい、まあとある方が主催して、まあ15名とか20名来られたんですけど、ルーシーさんがですね、はい、ホラボドサブパーソナリティのルーシーさんが、ちょっと自分知り合いの家族連れて行きますと言い出したわけですよ。あ、ボードゲームに興味あるんや、あ、そうなんです、ちょっとボードゲーム興味あるらしいんで連れて行きますねって言って、遅れてやってきたお父さん、お母さん、そして6歳ぐらいの女の子ですね。
あー、まあ6歳は微妙なとこやな
ー、が来まして、で私たち結構盛り上がってるわけじゃないですか、はい、大人同士でわーって。そしたら、まあルーシーさんとその家族が、じゃあちょっと別の宅でカードゲームしようって言って、その小さい女の子も遊べるゲームを広げたんですけど、もうその女の子がですね、下向いたまま何も喋らなくなっちゃって、で私その隣の宅だったんで、あれ大丈夫かなってずっと見てたんですね。そしたら、うわーって泣き出したんですよ。うわーって、しかもギャン泣き、
ギャン泣き、
ギャン泣きで、で、静かにしてとかお母さんにまた言われて、余計にあーとか言って、 でもうそれはなんでか私もね見ててわかるんですよ。周りが大人でね、うわーって盛り上がってんのってやっぱちょっと怖いんですよね、子供からしたら。
とか
熱中してるしね。
熱中してうわーとかね。そうそう。でまあ人見知りもあったし、ギャン泣きしだして、でそれがね1時間、これ大げさじゃなくマジで1時間ずっと隣の宅でって。
面白すぎる。
きついかもな。
そしたらもう私、ノスモスさんとかツノガエルさんたちと一緒の宅で遊んでたんですけど、はい、うん、何も思んない。もうずっと、なんか、大丈夫かな、隣大丈夫かなとかやって。ずーっとで、ね、もうそれブルームサービスしましたけど、何も覚えてないですね。誰が買ったか覚えてない。
ブルームサービス面白いのにね。
で、私もその間ね、ルーシーさんのことめっちゃメンチ切ってましたね。
ルーシー悪ないやろ。
いや、これはね、ルーシーが悪いんです。ルーシーさんは多分カッコつけたかったんですよ。
なるほど。
知り合いがやってるボードゲーム会来てくださいよ。自分が案内しますよって言っといて。で、いざ来てゲームしだしたら、まあその子が泣いちゃって。でも、子供が泣いても、あやせる人って実はそんないないんですよ。男性でも、いやいや大丈夫。俺なんか子供好きだしできるよなって思ってる人いるかもしれないですけど、実の子がいない方って、ほぼほぼ、ちゃんとあやせないですね。
そうかもね。
なのでルーシーさんも隣でじーって同じポーズで子供と、
そうそうなるよ。
お前何しに来てんと思っても、
はいはい、
っていうのから、まあ私はこの説を提唱させていただきました。
なるほど。
いや、はい、でもその説にちょっと近しいものがあって、お、要は過酷な環境っていうところで、
はい、
僕が提唱したい案が、
おー、なんでしょう、
でも超高ゲーマーに関するお題です。超高ゲーマー、過酷な環境では超高しない説。
お、ほうほうほうほう。
何が過酷な環境
って、例えば子供がね、お子さんがギャーって泣いてるところにその超高ゲーマーを放り込んだら、実は超高できないんじゃないか。
できないでしょうね。
うん、考えられへんやろ。
考えられへんから、早終わらせたいし。
あと、めちゃくちゃ寒い部屋とか、うん、めちゃくちゃ暑い部屋とか、
うんうん、
臭い部屋とか。
臭い部屋、
臭い部屋。
どんなとこでゲームすんの。
だからそういう過酷な環境に、やっぱ結構水曜日のダウンタウンとかって、実証、実験するじゃないですか。
はい。
なんか、超高ゲーマーを集めて、
ぶち込んでね。
ぶち込んで、実験してみたいんですよ。
なるほど。
これなんか去年も言ってたよね。
そう。
この1年の間に実証しなかった。
ぜひね、やっていただきたい。クーラーを止めて、暑い部屋で超高ゲーマー。
はい、ああ、いいかも。
投稿するのかどうかっていう。
各言う、我らで一番超高するで言えば、次男くんがもう、本当に人の3倍ぐらい超高するので、これはだから、くっさい部屋にぶち込んでね。
そう。カーだらけのキャンプ場で、アグリコラやってほしい。
いいですね、もう。次男くんの綺麗な顔にも、ブツブツブツブツって。あ、ってことは、逆に言えば、調校される方は、非常にリラックスしているということですね。
多分そうなんじゃないですか。
でもね、それをさらにね、考えるとね、私たちが調校にイライラしてるのにもかかわらず、リラックスしているということなので、
もう。でも、私一個説言っていいですか、これ。
あ、あられちゃん、なんでしょう。
で、皆さん、兆候にはいろいろ思うところがあると思うんですけど、私、一つ発見したことがあって、兆候してる人一生謝ってる説。
例えば
兆候しながら、あ、ごめんなさいね、ごめんなさいねって言って考えてる人が多くて、うん、
あ、
謝んなくていいから早く考えろって私は思うんですよ。
確かに。
辛辣だな。でもその通りですね。謝る暇あったら考えてねってね。
そう、兆候する人、あ、すいません、すいません。あー、長いですよね。すいません。って言いながらやってて、よく喋りながら考えられるなって思ってる。
あー、じゃあもうこの人は今後の人生ずっと謝ってるんじゃないかと。
黙って考えればいいのにって思う。
調校してる人って、なんだろう。周りが暇なんで喋るじゃないですか。
はいはいはい。
はい。喋ってる間に、なんかその、調校してる人も入ってきたりしますよね。
腹立つよな。なんなの、
前は入ってくんなよ。
わかるわ。
楽しそうにしとんが羨ましくなるんでしょうね。
いやいや、もう、そう、誰のせいでみんなその話してると思ってんねんって。
もうそれも説よ。調校してるやつ、周り楽しそうにしてたら入ってくる説。
入ってくる説。許せない。やだ。
考えてくださいって。
ね。
いや、いいですね。お、あられさんもなかなかいい説唱えましたね。ちょっとこの流れのままりにょりさん行ってみましょう。
はい。じゃあ、ちょっと話変わりますけど。
はい。
私はね、毎回、メンヘラの話してるかなと思うんですけど。
あ、そうですね。もうメンヘラはお箱ですね、りにょりさん。ありがたいわ。
メンヘラ女子、謎解きプレイヤーにモテる説。
はぁ、
そうなんだ。
なるほど。は
い、どういうこと
なぜかというとですね、メンヘラって一応まあ需要があると思うんですよね。
はい。
どういうところの需要かというと、うん、メンヘラって基本的にツイッターとかなんかいろんなところで、うん、私こんなことで悩んでるのって言うんですよ。
はい。
うんうんうん。
それってメンヘラが出す課題なんですよね。
あ
これにいかに答えることができるのかっていうのに、女子経験が少ない男子とかは、答えてやるよっていう。
なるほど。謎解きなんや。
なので、まあ、メンヘラ女子と、こう、謎解きプレイヤーはきっと相性がいいだろうという説ですね。
ああ、なるほどね。
近場でそういう事例は、りりょりさんあったんですか？
いや、なんか、まあ、謎解きプレイヤーっていうのは、結構、まあ、オタクが多いじゃないですか。
偏見やな。そうかな。カジュアルな印象あるけど。
普通的思考を持った人がね、多いと思うんですけど。
まあまあまあ、深いね、考えを持った方々が多いです。
はい。まあ、そういう人とメンヘラは、なんかくっついてましたね。
いや、わかりますよ。確かにメンヘラの子ってすぐに連絡来てね、なんとかくんのおかげですごく元気出た、うん。今日はありがとう。もう話聞いてもらえただけで幸せいっぱいだよとか送るわけですよ。
うん。
だから、そりゃね、話聞いた方は、あれ好きかもってなるわけですよ。
そうですね。
でも、二日も三日もしたら、また手首切ってやんのね。
これ。
いやー、もう未曾有ですからね。まあ、そういった方も多いと思いますが、皆さんね、気をつけていただいて。
そう。
まあ、そういう事故がないようにということですけれども。
うん、
お、じゃあ次、行きますか。なんか、スムーズな流れで、すでに一周しちゃいましたね。
ほんまに、ね。
うんうん。
さっといったね。
いやー、頼もしいメンツです。では、2周目行ってみましょう。2周目。どなたからいきますか、はい、
続きの話でモテる話いいです
か？お、じゃあ、りにょりさん、2周目、どうぞ。
はい、酢豚、独立したらモテる説。
ちょっと待って。ちょっと待って。意味わかんない。酢豚、独立したらモテる説。
はい。
どういうこと？
酢豚はね、面白いゲーム作ってると思うんですよ。
うん、ありがとうござい
ます。はい。例えば何がありますか、は
い、そういうお前はどうなんだとか。
うん、ああ、売れてますね。
ありがとうございます。
他には
他には何だっけ、
いやいやいや、なんで覚えてないね。
知った会が研究会一緒に作ったよね。
お前や。
ああ、それも売れてますね。売れぞうくんですね。
懐かしい。はい。
でもやっぱりどうしても、SNE の看板がついてくると思うんですよね。
ああ、そうですね、
はい。SNE のゲームですと。
うん。
でも、独立して、スブタですと。こう。
そう。そうだ、勝負です。
名前を前面に出していけば、
うん、
YouTube とかに引っ張りだこ。
YouTube とかに。
YouTube に引っ張りだこ。あー、要は、金井誠司のポジションに行けるんじゃないかってことですか？
あー、
なるほど。あー、そうですね。
あれ、でも、金井誠司モテてないですけど。
いやいや、まあ、誰とは言わないんですけど、酢豚まんのこと褒めてる人がいてて、面白いし、背高いし、金も持ってらすのに、なんで彼女作ったらんたいねーって。
いやいや、もうそう、いやいや、一人しかおらんやん。みなっちやん。最近、うっぷんの溜まってるみなちさんやん、それ。
人のことです。
人のことですじゃねえよ。考えてたな、おい。いやいや、でもダメよ。
言ってる人もいるので。
いや、でも家にラブドールかくまってるし、寝てるとき変な声出すし、もういろんな悪いとこもあるよ。
そう。
いや、その辺はやっぱり
こう、言うときに。あと、チンチンが立たへんねん。
あ、違う。説。
チンチンが立たない説じゃない。これは実証済みや。チンチンが立たへんねん。
実証済み。
ここぞという時に立たんかったらどうしようって。怖くて。
悲しい。
俺初めてのエッチの時も立たへんかって、怖くて。
あ、大丈夫。それは男性皆さんそうなんで。
そうなんかな。
はい。これはもう全員そうなんで。
そういうのがあるんで、はい、チンチンが立たなくてよければ。
はい、いやいや、違う。なんか、話変わってる。プロポーズを受けたわけじゃないんですよ、先生。
はい。
あられちゃんがいるんで、やめてもらっていいですか？
すまん！
いや、全然大丈夫。
はい。じゃあ続いて、私もみ行きましょう。
はい。
皆さんですね、ボードゲームを普及する側にいると思うんですよね。
うんうん。
ボードゲーム面白いよ。アナログゲーム一緒にやりましょう。マダーミステリーなんてあってね。みたいなことで、うん、いろんな方に誘いをかける。職場の方、うん。 友人、さらにその友人、いろんな方に声かけると思いますが、こういった覚えはないでしょうか。ボードゲームを普及する人、他の人のゲーム会に誘われない説。
ああ。
はい。というのは、私なんかはよくあるんですけど、職場の人をですね、ボードゲーム会、うちの会に誘って、それこそみんな来てここで10人、20人でわっちゃーって遊ぶわけですよ。
うん。
はい。
じゃあ、そんなね、人気のもみさんは、他の人の会、誘われてるかって言われたら、一切誘われない。完全にゼロ。かわいそう。え、かわいそうなの？え、みんなもそうじゃないの？
あ、俺もあんまり誘われへん。
あ、よかったー。
確かにと思って。
これは、あれ、リニョリさん違うんですか？
私最近ね、マダミスを、あの、人に誘ってんのにあんまり誘われないなと思ってます。
ああ、よかったー。そう、ほらほらほらほら、あるでしょうよ、あるでしょうよ。うん、まあ、結局、これなんでかっていうと、その、うん、もみさんちでこと足りているというお腹いっぱい感も当然あるわけですよね。うん、
はい、はい。
つまり、うち以外ではそういう会をしていないとか。いや、とはいえね、じゃあキャンプとか。みんなでストリートファイター6やる会とか、そういうのも一応声かけてほしいじゃないですか、どんなものでも。で、それさえないっていう。で、それもさらに考えたところ、もう単純にですね、はい、やっぱ主催するぐらい我が強い人を自分の会に誘いたくないんでしょうね。
いや、そ
ういうことか。
俺は、なんか、忙しいんかなって思われてる。
ないでしょ。忙しいと思ってても誘うでしょうよ。
でも、もみさんとかって結構なんか、あの、誘っても断るイメージがあって。
まあ、バタバタしてるのはバタバタしてますよ。
うん、そうそうそう。うん、じゃあ、まあ、誘われるし、
他のイベントに関しては、もみさんってボドゲの人だからなっていうのがあるんだね。
ああ、そういうことですね。
他にもいろいろやってると思うけど、やっぱりボドゲもやってる人だからなんて。
で、私は、例えば、花火をみんなで見に行く会とか、うんうん、飲みに行く会とか、そういうのも含めていろいろやってるんですけど、そういう会に来てくれる方いや、今度はお返し誘ってあげようって、なぜ思わないのかな。
ちょっと待って、
まあ、てか、よくズケズケとうちの会だけ来れるなって、不意に思います。
怖っ、そんなこと。
っていうのは、まあ、大人になるとね、互いの距離感とか、難しいんで、そういうのありますけど、まあ、それでも、めげずに、私は皆さんを誘い続けています。
なんか、はい、あの、逆に、そういう人はもう誘わないと遊べなくなるんで。
そうね。会えなくなるからね。
その説を聞いてて思ったんやけど、はい、ボードゲーム主催者頭おかしいやつ多い説みたいなと。
どうって言われても、どういうこと？
なんかボードゲーム会主催してるやつって俺今ふって考えたら割となんか変なやつ多いなって。
いやいやいや、私を筆頭にしましたよね、今の流れは。
いや、でもなんか声かけてる人ってなんかだいぶ言ってる人多くない？
まあ言ってるっていうか、まあちょっとネジ外れてないとそんなアグレッシブに人に誘いかけれないですから、心折れますから普通。
そういう人間は誘う側からしたらしんどってなるんじゃない？
ああ、かもしれないですね。あと、自分が主体でやりたいっていうのもあるでしょうね。誘う側はね。まあ、かくいう私もね、ぶっちゃけそうなんですよ。人の会に行くと、あらを見つけてしまう癖があるんで。
はいはいはい。
ああ。
いや、スムーズじゃないなとか。
そ
ういうのは嫌かもね。そういうところを見てるのに気づかれてるんだなっていうのもありますよ。
なるほど。
うん、それすごいありそう。
あの、身近にさ、もみさんみたいな人がもう一人おったらどう思う？
あ
の、対立せえへん。
おー、鬱陶しいでしょうね。
共存せえよ。
え、共存しないです。
ほな、いいやん。
ほな、いいやんってことはないよ。しれっと傷ついてってるから。はい、では続いて。では、これ3週目ですね。はい、あられちゃんがなんか飛ばされてる気もしますけど、3週目です。
はい。
これ誰からいきますか？
あ、どうしようかな。じゃあ行きましょうかね。
あ、はい、スプタク行ってみましょう。
はい、まあね、この前ね、りのりさんと、あの、収録した時に、あの、ラジオには載ってないんですけど、面白い話が出たんで、それを説として持ってきました。
ほう。
マーダーミステリーに出てくる夫婦、夫は金ない、妻は不倫してる説ですね。
あるあるですね。
まあ、そうか。え、そうか。
漏れなくですよ。
漏れなくな。漏れなくはないやろ。
漏れてはいます
ね。全あってなんで漏れてるやろ。
ほぼほぼですよ。ね、夫が会社の社長で、
うん、
妻持ったら、100% 夫の会社はうまくいってないし、妻は不倫してます。その中のキャラクターの一人と。
まあ、ちょっとどの作品がとか言い出すとネタバレになっちゃうんで言わないですけど、私も確かにそういう役を5回ぐらいはやってますね。
まあやってんな。
そう。で、その時にリロリさんと一緒のそのラジオでなんか話してた方は、うん、まあ、夫婦ではマダミスやらないですと。旦那さんの方はめっちゃやってるんですけど、なんでって聞いたら、その、夫婦役をやると大体そうなってるから、マダミス夫婦でやりたくないっておっしゃって、
はいはい。ああ、メタ読みできちゃうってことですか？
そう。メタ読みというか、実際夫婦でやったら、その中で嫁が不倫して、俺は
感じみたいな感じに、リアルに決着するみたいな。
なっちゃうから。
まずいよね。
面白いなと思って。
まあ、その、そういった役柄じゃなくても、やっぱりカップルとかは、あまりリアルカップルでやってしまうと変な感じになるっていうのはマーダーミステリーではあるあるですね。
そうかもね。
ちょっとその話で私も一つ便乗したい説があるんですけど。うん、
あ、ぜひぜひ。
お、
マーダーミステリーの中で告白されるフェーズがあると絶対に勝てない説。
そういうこと。
これまあ私が体験した最近の出来事なんですけど、
はいはい、
まあ、とあるマーダーミステリーをやっていた時に、もみさん好きですって言われたわけですよ。
はいはい。
まあ、そうはその役。
もみさんじゃないよね。
あ、もみさんではないですよ。もちろんその名前は言えないですけど、その役柄で、そう、密談中に、もみさん好きですって言われて、あらららら、あらららららららってなったわけですよ。
はいはいはい。
まあ、どん負けしたわけですよ、その時。
あ、そうなんだ。
ほんで、そのまた別のシナリオで、今度は二人に告白されるということがある。
すごい。
告白ギミック。
ハーレムじゃ。
私も好き。
うん。
あたいも好きみたいな。来た時にもう、どうでもよくなっちゃって、マーダーミステリー自体が。犯人探しどうでもよくなって、はちゃめちゃになりましたね。
あ、そうなんや。
まんまとや、なんか。
まんまとです。まんまとだし、そういうシナリオ大好き。
ああ、ね。嘘でもね、告白されると嬉しいですもんね。
そうですね。しかも密談というシステムの相性の良さ。
うん、確かに確かに。
確かに。
はい。つまり告白されるマーダーミステリー、その人ボコボコに負ける説ですね。
ああ。その人バグラス説ですね。
バグラス。そうですね。
でもその時点で結構満足度高いもんね。
そうやね。
あ、そうそう、もう。
だからいいシナリオだ。
よかったー、これ、この役選んでよかったー、ふわーって。
なるほどね。
告白すると絶対の満足度上がるってこと、ゲーム的に。
え、そうです。
うん、これはマダミス作者必聴ですね。
必聴、いやいやいや、そんなシナリオばっかりだったら、みんなやらへんようなら、やらないでしょ。
うっとっそう。うん、やっぱ、こう、こんだけマダミスの数が出ると、やっぱお決まりというか。
確かにね。
うん。
してますね。通例とか王道とかね。
通例
を。まあ、そういうのは避けるようになってきてるんじゃないですか、最近の制作者は。
まあ、まあ、でもまた避けたら避けたで変な特殊な設定になっていって、むちゃくちゃなるっていうのもあるんでね。
うん、
はい。
なかなかメインストリームっていうのは難しいですよ。
なんかね、もう逆にも王道なやつを探す方が少なくなっちゃってる感じももちろんあるので、まあね、また初心に帰って、そういうのもね、遊びたいと思いますね。
はい。はい、では続きまして、次私いいですか？
お、聞きたい。
は
い、
とっておきがあります。
お、
これは特にこの1ヶ月、痛感した事象なんですけれども、
はい。
皆さん、地元を出て今の場所に住んでる方多いと思うんですよ。
うんうんうん。
まあ、上京したりとか、仕事で転属なったとか。
うんうん。
まあ、とはいえね、地元に時折帰ったりして、懐かしい仲間同士で飲んだり、もしくは遊びたいななんて思う方多いと思います。そんな人たちに提唱したいのはこちらでございます。どんだけ仲良くても、地元の友達にアナログゲームハマってもらうの激ムズ説。
へぇー。
あるなぁ、わかるな
ぁ。はい、この中で言うと、実家を離れてるのはどなたですか？
はい、りのりは、淡路島ですけど。
りのりともみーの二人だけですね。あられちゃんも、すぶたさんも、実家。
まあ、隣が実家なんで、
う
ん
う
ん、はい。
まあ、そうだけど、引っ越してはいるから、友達はちょっと遠い町にはいる。
あ、なるほど。うん、まあ、そういった、たまにしか会えない友人に対してですね、ちょっと私がハマってるこういうコンテンツ遊んでみないとかね。
うん
言ってみる機会はいくらでもあるんですけど、全然ハマらないし、一回も遊んでくれないですね。で、私、結婚式が先日友人のがありまして、とうとう40で結婚やで言うて、小学校からの付き合いの友人が結婚するからつって、久々にみんなで集まって、で、そこで、最近モミどうやねんみたいな話されたんで、まあまあ、なんかマーダーミステリーとか結構やってるよってね、言ったわけですよ。その徳島の人たちにね。そしたら、マーダーミステリー何やそれ。え、もうさすがにこんだけテレビでやってて、もうニュースにもなってるのに知らんわけないやろと思ったけど、マジで知らないし、あ、じゃあ今度やろうや、オンラインでもできるで。いや、ええー、わ、なんかめんどくさそうやな、え、じゃあボードゲームでちょっとそういうのに近いのあるか。いや、ちょっとめんどくさいわ、ええー、わ。
やる気がないんですもんね。
そう、やる気もないし、時間作る気もないし。
でもあれじゃあ、俺らがゴルフ誘われるようなもんなんじゃない？
全然興味ないもんね。
興味ないやろ。
いや、興味ないですけど、いや、全然、さすがに、ゴルフ場は厳しいですよ。朝早くからみたいな。でも、打ちっぱなしみたいなのは、全然大丈夫ですよ。
いやでもそれはもみさんがかなりいろんなことやるタイプだからね。
そうだ。私も地元戻って、じゃあゲームしようみたいな小箱持ってきたからやろうと思ってやっても、でもいい、とりあえずダーツしようみたいな。
言われる。
一回ダーツやろうよみたいな、もう知ってる遊びをやっぱやりたいんですよね、みんな。
あるある。なんなんでしょうね。
なんなんでしょうね。
いや、多分ですけど、ちょっと地元を飛び出してる人間に対しての冷たい態度みたいなもうっすらあったりとかして。
そうなんかな。
あと世の中のその流行りのコンテンツみたいなところに、後から追いかけるのも、ちょっと、尺なんじゃないですか。
あ、でもやっぱ知らないものに対する恐怖感もあるんじゃないの。めんどくさ。
いや、ありますよ。ありますけど、本当にね、あれなんですよ。その、例えば私たちはボードゲームにハマってて、そしてゴルフに対しての咲く時間がないみたいな、取捨選択をした結果、時間をこれに使ってるっていうのとは別なんですよ。そういう人たちって。もう、エンタメという大きい括りに対して全く興味がないっていう人たちは結構いらっしゃるんですね。
そうだね。いや、それは確かに思います。別に地元と言わずに、短大の頃の神戸とかの友達でも、いや、まあ別に趣味ってなんだろう私、テレビみたいな。
まあまあまあ、テレビ。
ボードゲームは誘っても、まあまあ、やるっちゃやる。いや、一回二回くらいやったことあるけど、そんな続かへんし。
いや、そうね。
ほんまは、こっちに来てる、大阪の方にね、出てきてる地元の友達とかもいるから、マーダーミステリー一緒にやろうよとか言って誘ってみたこともあるけど、やっぱそこから続かへんのよね。
あ、そうなんや。淡路島から出てきてるから、土壌は整ってるわけでしょ、大阪で。
そうやね。だから、どんどん興味あるなら参加していったらいいと思うねんけど、周りの友達とかは参加した人がどんどんこう仲間になっていく感じでパーティーが増えていくんですけど、まあ、その子は、続かへんから、次も参加したい、次も参加したいみたいな風にならへんから、やっぱ離れていくんよね。
わ、そうかー。いやー、これはでもショックですよね。
ちょっと壁あるなぁと思って。
壁はできてしまう、ですね。で、じゃあ、休みの日何してんのって聞いたんですよ、そういう子たちに。まあ、そういう子っていうか、まあ、40の方に聞いたんですけど、ああ、基本、まあ、暇できたらパチンコやなぁとか、まあ、もしくは、まあ、子供の相手やなぁみたいな話じゃないですか。
せやろな。
いやー、そこはやっぱもうそれ以上は切り崩せないんで、諦めましたね。なので結局できてないです。
ボードゲームにハマらへん人の特徴みたいなんてなんかありそうよね。その話を聞いてると。
ああ、まああるでしょうね。研究すると色々と見えてきますよね。
なんか、ボードゲームおもんないなって思った人らを集めてみたいよね、一回。
集めてどうすんの？
いや、何がおもんないんかを。
それはくっさい部屋にぶち込むってこと？
いや、くっさい部屋にぶち込む。それ全然違うよね。
あ、そうですか。
ボードゲーム、何回か回呼ばれたけど、ハマらなかった人を集めると、どういう意見が出るのか
い。いや、そもそも集まるわけないやん。そんな人たちが。
面白そう。
誰が得するで。
なんか面白い発見がありそうじゃない？
面白い発見ないわ。
ないか、ないか。
傷つくだけや。
そう。
商売としてはなんかね、打開策とか見えてくるかもしれないけど、個人で言ったらもう傷つくだけや。
うん、逆で考えたらいいかな、俺らがなんでハマったかみたいな。
いやいや、求心力がないって言ったらそれまでですよ。
ああ、そうなんだ、
ね。信用とかね。そんな、要はですね、私が一つ、その結論として出したのは、まあ、離れてしまった人間関係というのは、信用も少しずつ薄れていくわけですね。うん、で、結果、こいつが言ってることをそこまで信用して面白いのか、時間を取っていいのかっていうジャッジが入って、取ってくれないっていうものになるので、離れれば離れるほど信用がなくなるのが、まあ、根本の原因ではないのかというのは思います。
ああ、その意見で言ったら、ボードゲームはあらゆる人間がハマる可能性を持ってるっていうニュアンスでいいの？
もちろん。そらそうでしょう。私たちはそれを信じて商売としてやってる方もいらっしゃるし、作ってる方もいらっしゃるので。
ああ、まあいろんな人があるからって、どれか一つ合うルールがある。
そうですよ。それが多様性ですよ。
はい、じゃあ、その人たち、気に入ってる人が進めればハマったってこと？
まあそうでしょうね。だからその中の一人でもはめることができれば、そっから波状でいろんな方が入っていくんですよね。
う
ん、
まあ周りの人がどれぐらいやってるかってのにはよるかもね。やっぱり。うん、
はい、じゃあ次行ってみましょう。お、あられちゃん。
いや、でも今のにちょっと似てるんですけど。
お、
最近、もみさんみたいというか、私あんまり人誘わないんですけど、遊びに。で、自分でプライベートでボードゲーム進めることって家族とか親戚ぐらいにしかあんまりしないんですけど、私デジタルゲームをすごいやっていて。
あららら。
で、そのデジタルゲームで知り合った子たちと、まあ、オフ会みたいな感じで会うことが結構あって、で、私が行ったんじゃなくて、その子が私がボードゲームカフェで働いてるっていうのを知ってたから、じゃあボードゲー教えてよって言ってくれたので、持ってったんですよ。
うん。
そしたら、すっごいハマってくれて。
あら。
で、その後も次の回とかもボードゲーやりたいみたいな。なんならオンラインでできるボードゲーないのみたいな。
あらあらあらあら。
っていう感じで、あれ、これデジタルゲームハマってる人、ボードゲーハマる説。
ああ。
うん、すごい、やっぱ、やり込み要素も好きだし、みんなで遊ぶのも好きだし、長時間遊ぶのも苦じゃないし、家の中で遊ぶのも苦じゃないし、合ってる気がする。
他人数ゲームハマってる人、ボードゲーム相性いい説かもしれないね。
うんうん。なんか今は5人でやるゲームが結構流行ってるんだけど、その5人に満たない場合、3人とか4人の時に、じゃあ別ゲーム何やるみたいな、なった時に、そのボードゲームだと割と、あ、じゃあ3人だったらこれあるとか4人だったらこれあるよみたいなことがオンラインでも割とあるから、あ、じゃあボドゲやって人集まるの待とうかみたいなことはできますね、割と。
なるほど、なるほど。
あ、でも俺逆でデジタルも好きなんですよ。デジタルゲーム好きやけど、デジタルはソロゲーが好きなんですよ。
はい、
シミュレーションとか、まあある種格ゲーも対戦やけどボイチャーはしないわけじゃないですか。
うんうん。
だからなんか、俺ソロゲーは好きやけど、ボードゲームも好きやから、それはどうなんや
ろ？割合じゃない。ソロというものはデジタルに割り切っていて、それ以外のものをボードゲームに当て込んでいるということじゃないですか。
やっぱマルチプレイに慣れてる人だとボードゲーすごいハマりやすいのかなと思った。
そうでしょうね。人と絡むのが好きっていう。だからそのゲームとしてハマってるのではなく、うん、人と絡むことが好きっていうものを主観としてる人は相性がいいと思います。
はい。最近の、その、マダミスやってるグループとかは、バロラントとか、アークとかをやってるチャンネルがあって、まあ私は全然興味ないからやってんなーって感じやねんけど、他にもなんかオンラインでパンケーキ焼いて食べようとか、
うん、
何でもやるねん、結局。まあ集まってる仲間内がそれならいいよねっていうので、何でもやるから、まあ、ボードゲームもやるし、マダミスもやるし、テレビゲームもやる。っていう人たちはいるね。
なるほど。
身の周りには。
なんか、はい、いろんなタイプおるって感じよね、今聞いて。
はい、では続きまして、これは、じゃあ、つばたくん。
はい。じゃあ行きましょう。あのね、まあ、この中でも結婚されてる方、まあ、リニューレさんとかね、結婚されてると思うんですけども、ボードゲーム夫婦にまつわる僕は説でございます。
はい。
ボードゲーム夫婦、SNS でどっちかが常に愚痴ってる説。
マジで？
ほんまや。
愚痴ってないけど。
なんかチクリチクリとね、どっちかはめちゃくちゃ静かか平和なんですよ。片方はね、 知ってるんですよ。界隈のことなのか、エアーリプなのか、それとも、何についてなのかわかんないんですけど。
まあ、すべてのボードゲーム夫婦ではないと思うんですけど、あれですね、どっちかが言うと、どっちかは絶対黙ってる説かもしれないね。
そうかもしれないです。
ああ、
なんかこう、すごいそれを感じるんですよね、ツイッター見てて。
わかりますよ。それめちゃめちゃわかりますよ。
まあ僕は結婚してないんで、よくその辺のことはよくわからないです。どう思います？りんよりさん的には。
まあ思い浮かぶ人はいますけど、
うん、
確かにそういう夫婦もいますね。
なんかそれでバランス取ってるんですかね、やっぱこう。
あるじゃないですか。だって夫婦ともにそういうはちゃめちゃなことツイートしてたら嫌やもんね。
まあ、ボードゲーマー夫婦でツイートやってるとどっちかが愚痴ってるん
で。いや、いいっすね。いい提唱ですね、それ。
あ、マジですか。
はい。そういうの、そういうの、ちょっと二人、そういうのくださいよ。発見ですよ、いいぞ、黒田くん。
ありがとうございます。
ワンポイントです。
ありがとうございます。
前に詳しくないんですよ。
お
ぉ風景行きます
風景。いいね。
はい、じゃあ、りにょりさん行ってみましょう。
自宅でボードゲーム会をやる夫婦は、イチャつきを見せたい説。
君んとこそうなの？
うちじゃないです。
あ、うちじゃない。
いやいやいや、今の説唱えたら自分とこハマるでしょうよ。あ、まあでも確かにイチャつくよね、なんだかんだで、おけいさんとりにょりさんは。
いや、そこまでじゃないと思うんですけど、まあ、この間、なんかその、遊びに行ったところは結構イチャついてたなと思って。
どのレベルで？
この間、ホラボドで479ワード喋ってた話なんですけど、
はい。はい、
田辺氏が、売った手を止められるみたいな話をしてた
んですね。あ、そうですね。彼女さんに、それちょっと待ってや、うん、ちょっとその手打たんといてや、つって止められるっていう話をしましたね、
田辺
さん。
そうそうそう。うん、うん。まあ、二人っきりでやってるのはいいんですけど、四人でやってるところで、前に二人いんのに、その二人、夫婦だけで、ってやってて、それはイチャついてますよね。
まあ、それはなかなかにあれですね。それで、いや、それ、しんどいな。
まあまあ、そういうところもあるし、なんだろうね、その、部屋の壁紙を二人で選んだみたいなのも見せれるじゃないか、やっぱり。
まあまあまあ、それはね、結果そうですね。
なので、イチャつきを見せたいがために読んでる説。
いや、そんなわけないやん。極端やな。まあまあ、そういうのも受け止めてくれるよね、っつって、友達として呼んでくれてるっていうのはあるでしょうね。二、はい、人の関係性を、まあ、知ってるがゆえに、まあ、その、
うん、
呼んだ人にも甘えてるっていう。
うん。自宅会ってかなりこう、プライベートな空間だからね。
確かに。
私もボードゲームできる彼氏欲しいです。
つぶたどうですか？
周りに無限におるでしょ。
いや、いない、別に。なんかその、どうやったら、やるんだろうと思って。
いやいや、
そう、は
い、
あ、ここで、ここで、その説いいですか、一つけど。
はい。
その説に関してなんですけど、ボードゲーム男子ちょろい説っていうのがありまして。
ん？お、なんだなんだ。
はい。もう、ボードゲーム男子はね、僕の周り観測してる奴らを見ると、もうすぐに、ボードゲーム一緒にやった女子に恋に落ちるんですよ。ボードゲームを好きっていうだけで、もうだいぶこの、プラスになるんですよね。こんなに俺ボードゲーム好きで、あ、この子もこんな好きなんやっていうだけで、もうすぐ好きになるっていうか。
いや、確かに落としたいボードゲーム男子がいたら、横に座って、駒をポロって落として、あっって言って、膝を触ってればもう大丈夫です。
そう。
なるほど。
どうですこれ。
まあでも、そういう距離が近づきやすいっていうのは当然あって、ちょっとそれに便乗して私も、いいですか。
あ、いいです
か。これ、この説、一生言うことないなと思って、オクラに入りかけてたんですけど、はい、二人掛けのソファーに持ち込めたら、こっちの門説。
前の、そうね、ニトリ行った時の話で。
そうです。はい。もう二人掛けのソファー、ね。これ、特に、肘掛けありがベストなんですけど、
は
あ
は
あ、に、男女で二人で座ったら、もう、あとはもう、いかようにも料理できるよっていう、どういう状況にもできるよっていうのが私の提唱する説で、各言う私も、まあ、二人掛けのソファーを利用した、いくつかのね、技を磨いた時代もありましたが、それの流れに今、まあ、ちょっと関連するなとは思ったんですよ。要は、ボードゲームするときに、みんなで横付けになって、こうやって遊ぶってなったら、そら近づきますから、 ちょっとコマ取るときにこう体伸ばしてねとか、
うんうんうんうん、
あちょっとそっちのドリンク取ってとか手伝ってもらったりとか、
うん、
で片付けやるとき一緒にこうやって袋に一緒に入れてとかね、もういかようにもできるわけじゃないですか。
あとあれですよ、あの童貞膜が再生しかけてるあの酢豚おじさんからのあの
ボドゲ、童貞って膜あんの？
童貞膜って
今知りましたけど、
一つあのボドゲ女子にねテクニックなんですけど。はい、あの、落としたいボードゲ男子が、に好きなボードゲーム聞いて、何々って答えるじゃないですか。うん、あ、もうそれ私もめちゃくちゃ好きって言って、ちゃんと作者の名前とかちゃんと言えたら、もうそれだけでボードゲ男子は、あーって、この子は俺のこと分かってるって。
そうですね。もう帰りの電車の中でずっと考えてるでしょうね。
そう。たまらんってなりますよ、絶対に。
あ、カーカーンなるでしょうね。あ、ってことは、女子側から聞くわけやね。
そう。で、アルルの丘って言って、え、私もアルル、ウベローゼベルクのアルルの丘大好きなんです。でも二人なかなかやってくれなくて、って言ったら、うわ
ーやるやる
やるジョビジョバーってなる。
ジョビジョバーって何が出てんの？
アルルの丘好きって帰ってきたらたまらんでしょ。
たまらんですよ、
たまらんですよ。一緒に育てようってなるっすよ。
あららららら ら、これは。
そう、ボドゲ女子は、
ね、まあ、総合すると確かにちょろい説はあるかもしれないですね。
ちょろいんですよ。やっぱボドゲの。
女側からこうガーッと行かないとってことですよね。
そ
う
なん
ですよ。
ああ、これはね、時代ですね。
時代。装飾系男子が多いんですよ。やっぱこう、僕とかっていうかね、なんかこう、いろんなところで抑圧されてるんですよね。ボドゲで、こう、ナンパするのダメとか、
うん、
なんかこう、ああいう人が気持ち悪いっていうのが、やっぱいろんなところで発信されて、逆にボドゲ、こういう、ちょっと気弱なボドゲ男子っていうのは、ちょっとそういうところで、いや、ここはボドゲを楽しむ場所だから、女性に声をかけられないみたいな人結構いると思うんですよ。
そうなんですよ、うん、まあこれはボードゲームに関わらず今の日本国内はまあそういった困った状態にはなってるかなとは。男子が男子たる行動ができないというのはありますので、そこは申し訳ないですけど、うん、女子側からちょっとしたアタックをしてもらえれば非常に男性も心を開いてくれるではないでしょうか。
逆にチャンスなんですよ、うん、もう選べるわけですから女子は。
逆にね、そう考えればね。
これチュロチュロチュロって好きなゲームなんですかって、いやスカル、いやスカルわかります、めちゃめちゃ好きなんですよ、ドキドキしますよねって、一緒にやりましょうって言うだけでもう男子バーンブワ
ーッブワ
ーッシュッキってなる。
なんか結構さ、やっぱり女の子って所属してるグループのやっぱトップはかっこいいなと思うタイプの子が多いと思うんですよ、
うんうんうん、
だからこうボードゲームの主催とかしてる人はかっこいいなって思ったとしても、例えば主催者の方から女の子に手出すことってなかなかできないと思うんですけど、それをこう女の子の方から行くとね、
うん、もう一発
いいんじゃないでしょうか。
火力 1.5 倍。普通に合コンやるよりも、2倍から 1.5 倍ぐらいの、う
ん。このエンチャントは強しくんですね。
いや、強しくんですよ。ボドゲやってるだけでもあれやのに、好きなボドゲとかね、ボドゲの知識が深ければ深いほど、男性のやっぱバフは上がりますから、
あ、
なんか俺の趣味を理解してくれてるんだ、みたいな感じでね。
なるほど。
なので、ちょろいと思います。
これが配信される頃までには、新しい彼氏をね。
そう。だから選べるっていうのをね、ちゃんとこう、肝に銘じて。
肝に
銘じて。いい感じの、ペニのものをゲットしていただければと思います。
はい、では続きまして、おこれはおかわりタイムですね。まだ言い足りないよという方。
ああ、どなたかいますか？
じゃあ私行きましょうか。
はい。
はい。
私ね、これ説として唱えるのか、いや待てよ、これもうみんなやってるなと。発見にもならないな。ただ、無意識でやってるだろうっていう、ちょっとした不思議な説なんですけれども、
はい、
気になるゲーム。手に取って箱の裏見てみるも結局何もわからない説です。ありますよね。ヨドバシ行きました。いっぱい並んでる。ちょっと気になるな、この背拍子。ピッ、裏見る。戻す。もうこれ何回やったことあります？
ある。
あるね。あるよ。
あれね、ボードゲームの箱の裏にはね、情報を書いちゃダメっていう、なんか、暗黙の了解があるんですね。
あるんかな？
いや、だって、ちゃんとした情報載ってるゲーム、一つもないやん。 見たことある？裏見てゲームのほとんどがわかるゲームないでしょ。
まあね、なんかフレーバーだけ買い取ったりとかね。
そうそうそう。
いまいちこう、ふわふわしすぎて何するゲームかよく。
マスにコマ置く、コマ増える、楽しい、いやもう全然わからんみたいな。
わかる。わかる。
キャッチーなこと書いてるかもしれない。
書いてある。
なんかこう、貴族の恩恵を集めて勝利に導こうみたいなね。
いやもうそうや。いやもう、ほとんどのゲームそんな感じってなって。
そうそうそう。
いやだから結局あの行動は無駄なんですよ。裏表紙見るの、本当に何の意味もないんですよ。
わかる。
けどみんなやっちゃう。
まあ大事なのは展開図よね。どっちか言ったら。う
ん
う
ん、いや、展開図気にするのもよっぽどのボードゲーマーなんで。
なんかこう、どういう展開図かでもなんか最近は選んでるな。だから。
いや、そういったね、ちょっと裏を見るという謎の行為は、本当絶対やってしまうんで。
ああ、いいですね。
むしろこっから、さらに研究していこうかなと思いますね。
ボドゲの裏。
そう、裏を見ている人、何々説っていうのはあるんじゃないのかなと思っているんで。
ボドゲの裏に、ルール簡単って書くのやめてほしい。
いや、私ね、裏ならまだいいんですけど、表の左下に書く場合あるじゃないですか。あれやめてほしいんですよ。簡単とか、ファミリーシリーズとか、いやいやいやいや、誰もそんなん望んでないからって。
絶対簡単じゃないのに、ルール簡単ですみたいな。で、カフェでさ、それ見たカップルがさ、それ選ぶんだよ。全然。
あ、まあ、それはそうですね。ジェリカフェあるあるですね。うん。で、思ったよりルール説明長くてだれちゃうってやつね。
そうそう。なんで簡単って書いたんや、路面電車。
いやいやいや、確かにそう。何と比べて簡単かってね、そらそうですよ。わからないですからね。じゃそういうセロみたいな期間を設けない限り、この問題は解決しないです。
解決しないです。でも、箱にまつわる説一個僕
は。あ、はい、どうぞ。
ボードゲームのタイトルロゴダサいゲームおもろい説。
あ、まあ確かに今話題になってるハランとウナバラ、
はい、
あれもともとテキサスショーダウン、
そう、
はいはい、
名作ですね。
やっぱりこうロゴがダサいってことでみんな炎上するじゃないですか、うん、ツイッターたまに、
うん、
なんですけどなんかゲームは割とおもろいゲーム多ないって思うんですよね。
まあどこまでそんなになんだろう気使わなくてもいいや。
まあまあ、ロゴにも気は使わなあかんのですけど、その、それですごい、こう、期待値が下がって、やって
る。ああ、なるほどね。それはあるかもしれない。
ともなるんですよ。
ああ、そうですね。だから、まあ、そういう、ロゴで敬遠するんじゃなくてね。
ちゃんと。
意外と買ってみたら楽しいんじゃないですか、と。
うん。見た目だけじゃなくて、ちゃんとゲーム性で、こう、選んでいただくみたいな。
でも、モチベ上がらないのも事実なんだよ。
まあね、まあね、わかりますよ。
はい、では続いて。
はい、
変わり。
なんだろう。
りにょりさん。
男女ともに TRPG をやってるカップル別れる説。
そんなことある？
わかるや、もうあんなもん。
あんなもんって、おい。
最近の、あ、まあだから TRPG ちょっとね、私オンラインでやり始めたんですけど、やっぱのめり込み度合いがすごい。
あ、まあまあまあまあ。そう。陶酔するものですからね。
そう、作るところから、うん、もう、そのキャラクターへの思い入れがすごいわけですよ。
そうですね。
で、その、まあ、他の探索者たちと、こう、恋愛になったりするわけですよね。
はいはいはい。
あ、恋愛になる場合もあるし、まあ、それは、秘匿ハンドアウトとか配られてて、まあ、マダミスみたいな感じで。で、あの、実は好き、みたいなパターンもあるんですよ。
うんうん。
で、それすると、まあ、だから、その、カップルじゃない男女で、まあ、恋愛ロールプレイとか発生したりとかすると思うんですけど、
うん、
最近の TRPG やってる人とかは、そのじゃあ、仲良くなった探索者同士を別のシナリオに連れて行こうみたいな。
へ
ー。感じの流れがあるんですけど、そうすると延々そのカップルロールプレイをやり続けることになるんですよね。
ハ
ダミスみたいな一時期じゃなくて、
うん、
そうなったらまあそれはカップルでやってたらいいですけど、たまたまその恋愛ロールプレイになったとか、あのカップルじゃないところで始まっちゃったその探索者を大事に大事に持ってたら結局別れると思うんですよ。
それは何嫉妬とか。
そうだよ。
そうだよって誰に切れてんの？何があったんだよ。
いや、お母さんが、まあ、最近、だから、他の、まあ、探索者とね、こう、イチャイチャするようなシナリオをやってて、おいおいと。嫌だよね。
一回だったらいいけど、うん、それがね、何回にもわたって、そうなるんだったら嫌だ。
う
ん、
そうそうそう。あ、これって終わりないじゃん。
嫉妬するのは確かにそう。うん。あ、でも逆に言えば、うん、そういう仲が深まる要因にもなるから、
うん、うん。
だからうまく使えばいいけどってとこでしょうね。
そう。
なるほどね。
ね。確かに。それはそう。
なんか今のところは、そのやってるメンバーは、よそに、恋人がいる。別に TRPG を好きじゃない恋人がいるっていう人は結構いっぱいいるんですけど、まあ私らとか、あと一組ぐらいかな、その夫婦とかカップルで両方やってますみたいなの。
うんうんうん。
うん、
なるほど。いやー、そういうエッジの効いたやつやっぱ持ってますね、りのりさん。ありがたいですね。
最近思ってるだけなんで、もう1年後にはね、はい、
ちょっとイライラしてるんですね。はい、じゃあ、続いて、これは最後にしましょう。最後は、られちゃん、何かありますか？
ちょっとね、説じゃないな、これ。
え？
いや、もう説ってつけたら説になります
よ。そう、説って言っても説になるから。
いきます。
はい。
はい。
絶対好き説。
何を言い出したの？
なるほど。
何を言い出したの、君は。
そうなんだ。
はい、ということで、いろいろとね、ここまで話してきました。まあ、最後にあられちゃんがね、爆弾を投下してくれて、そこはもう無理でしたけど、うん、まあ、ある意味、オチがついたなという、お腹いっぱいになったなということで。
めちゃめちゃエモい話でしたね。
エモい話でしたね。
あったわ。
はい、まあ、こういったものが、やっぱこの、〇〇説の醍醐味ですからね。
確かに。
はい。まあ、ここまでね、リスナーの方で聞いてくださっている方がいらっしゃるのであれば、今一度言いますけど、私たち全員行かれてますからね。
そう。
もう歪んでる、このマナコで、見てる、もうほんと極論を言ってるだけなんで、真に受けないでください。
そう、尾ひれをね、つけまくってるんで。は
い、これが大喜利です。
そうです。
そうです。
全部嘘です。
全部嘘さ。
フィクションです、ね。
そんなもんさ。
フィクションです、これは。
はい、
はい。
いや、でも楽しかったですね。どうですか？
あ、めちゃめちゃ楽しかったですね、やっぱり。
うん。
そうですね。ただもう、あられちゃんは、今回をもってですね。ほとんど乗らなかったですね。
いや、ちょっと後悔ですね。もう一回だけ、リベンジさせて。
あ、そうですか。次は事前準備を重ねて。
はい。ちゃんとし
ますまるまる説。私たちは身を削ってやってますから、これ。
どうでしょう。今度、じゃあ僕の説あげます。老害そろそろ死ぬ説っていう。
やめろ、バカだね。やめろ。アホなのか。あげるもクソもないだろ。
はい。
それ言っても嫌やし、あられちゃんが。何言い出すねんってなるから。はい。じゃあ終わりましょう。
うん。
はい。
はい。ここまで聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回お送りしたのは、窓の外をじっと見てると顔が浮かんでることに気づいたもみ。
マックのナゲット15ピース入りを一人でペロリ食べれるあられ。
おお、
2ヶ月で7キロ痩せました、酢豚。
明日やるマダミスの衣装が白なので、もう体がパンパンなのが丸わかりのりぬり。
チャオチャオ
チャオチャオ